13、11月12日水曜11時ごろ、J アラート全国一斉情報伝達試験を実施。複数の手段での情報取得方法を確認できます。災害時に備え、確認しておきましょう。防災行政無線放送、高等安全安心メール、江東区防災ポータル、江東区防災アプリ、区ホームページ、X、旧 Twitter、防災関連情報、@KOTO_BOSAI、江東区政全般、@CITY_KOTO、Facebook、@CITY.KOTO LINE @CITY_KOTO ケーブルテレビデジタル11チャンネルコミュニティ FM88.5MHz なお全国的な試験のため国内の状況により中止する場合があります。問い合わせ危機管理課防災危機管理係、電話03-3647-9382、ファクス03-3647-9651。14、8月25日から男性への HPV ワクチン任意接種のワクチンにシルガード9が追加されました。男性へのヒトパピローマウイルス、HPV ワクチンの任意接種費用助成の対象ワクチンにシルガード99価ワクチンが追加され、ガーダシル4価ワクチンとシルガード99価ワクチンから選択できるようになりました。場所区内実施医療機関、対象江東区に住民登録がある小学校6年から高校1年生相当の男性、平成21年4月2日から平成26年4月1日生まれ、なお過去に3回接種していない方、接種期間16歳となる日の属する年度の末日まで。注意事項、8月25日以降にシルガード9を自費で接種した方は問い合わせ先へご連絡ください。同じ種類のワクチンを規定の回数接種することを推奨します。ワクチンには定められた接種間隔があります。間隔が短すぎる場合は公費負担の対象になりません。区外で接種する場合も助成対象になりますが、上限金額があります。また、一時的に全額を負担いただき、後払いでの助成となります。ワクチンは副反応が起きる場合があります。接種にあたっては、接種の有効性とリスクを十分に理解した上でご判断ください。問い合わせ、保健所健康推進課健康づくり係。電話 03-3647-9487。ファクス03-3615-7171。区ホームページの二次元コードがあります。15、国民健康保険、人間ドック受診費の一部助成。特定健康審査の代わりに人間ドックを受診した場合、受診費用の一部を助成します。なお、受診日の属する年度において1回の助成。対象、40歳から74歳の江東区国民健康保険被保険者。助成額、令和7年4月から令和8年3月に受診した人間ドック受診費用のうち、上限8000円。助成要件、受診する年度に40歳以上、かつ、人間ドック受診日時点で74歳以下である。受診した年度内に特定健康審査を受診しない、していない。C 申請日までに納期の到来している保険料を勘納している。指定する検査項目の結果の提出がある。受診結果において特定保険指導の対象となった場合、指導を受けることに同意する。申請方法、令和8年4月30日木曜筆着までに、区ホームページ、医療保険課区役所2階6番にある申請書に必要事項を記入し、受診結果、質問票を含む、領収書、郵送の場合はこれら2種のコピーを添えて、郵便番号135-8383区役所医療保険課医療保険係へ、簡易書き留めで郵送または窓口で、電話03-3647-8516、ファックス03-3647-8443。なお、出張所、水曜夜間窓口、日曜窓口での受付は行っていません。受診結果が届かないなど、期限までに書類が揃わない場合は、事前にお問い合わせください。区ホームページの二次元コードがあります。16、令和7年度、狂犬病予防注射はお済みですか？狂犬病予防法に基づき、生後91日以上の飼い犬は、年1回狂犬病予防注射を接種し、注射済票の交付を受けることが義務付けられています。狂犬病は感染してしまうと、ほぼ 100% 死に至る恐ろしい病気です。大切な人と愛犬の命を守るため、まだ令和7年度の接種が完了していない飼い主の方は、速やかに接種をお願いします。なお、予防注射の接種にあたっては、事前に動物病院へ連絡の上、受診してください。問い合わせ、保健所生活衛生課生活衛生係、電話03-3647-5844、ファックス03-3615-7171。17、ケーブルテレビ11月の放送予定。区の情報番組、高等ワイドスクエア。ケーブルテレビ11チャンネル。9時、12時、15時、19時から放送。毎週以下の特集コーナーとともに、区内で行われたイベントや出来事を、今週の話題、ニュースとしてお伝えします。11月2日日曜から8日土曜、デフリンピックを応援しよう。11月15日土曜から26日水曜に開催される東京2025デフリンピック。江東区ではテニス、水泳、ゴルフの3種目が行われます。大会開催に向けて行われてきた関連イベントや出場する選手の意気込み、そして応援の仕方などを紹介。第43回江東区民祭り中央祭り、10月18日19日都立木場公園をメイン会場に、盛大に開催された江東区最大級のイベントの様子をお届けします。11月9日日曜から15日土曜、江東河原版、手話付きで区の事業やお知らせなどを紹介します。江東お土産情報局、昨年江東区観光土産品認定商品が決定。菓子、食品、飲料、酒類、工芸品の5分野の中からピックアップして紹介します。すくすくスクール、区内の幼稚園や小中学校の特色ある授業や学校生活の様子をお届けします。今回は第一亀戸小学校と第二辰巳小学校の子どもたちが登庁。11月16日日曜から22日土曜、 生き生き健康、元気に活動しています。お笑いコンビコンパスが区内の福祉会館などで活動するサークルや教室を訪問。今回は特別版として皆さんを元気にする笑いをお届けします。高等お店の発掘発信事業、ことお店。区内のフレッシュなお店の情報をお届けします。この時期だからこそ欲しいアイテムから、ぜひ利用したいサービスまで。地域に根ざした素敵なお店をピックアップ。11月23日日曜祝日から29日土曜。区長定例記者会見。大久保智区長が最新の区政情報を発信します。高等イマジン。区内で精力的に活動する人にスポットを当てます。今回は戦後の日本バレエ界でプリマバレリーナ、指導者、振付として多くの役柄を生き抜いたプロバレエダンサー石井清子さんを紹介します。11月30日日曜から12月6日土曜、高等×相模原未来スケーターカップ、パリ2024大会のスケートボードストリート種目で、江東区出身の堀米優斗選手と、相模原市出身の吉澤ココ選手が金メダルを獲得したことを契機に、両選手の地元自治体での共催によるスケートボード大会を開催。おじさんぽ、気のいいひょうきんなよしおじさんこと、土井よしおが区内を散歩する番組の長寿特集。区内の表通りから裏路地まで、寄り道だらけの20分。バックナンバーは YouTube 区公式チャンネルから視聴できます。二次元コードがあります。番組に関するお問い合わせ、バックナンバーの DVD 貸し出しは広報校長課報道係へ、電話 03-3647-8589、 ファックス 03-5634-7538。 ケーブルテレビ加入についてのお問い合わせはフリーダイヤル、電話 0120-443404、 東京ベイネットワーク株式会社まで。ラジオ高等 88.5MHz、レインボータウン FM、 インターネットサイマルディスラジで聞けます。日曜10時から10時20分イベントや街の情報、月曜19時から19時5分防災安全一口メモ、水曜木曜19時から19時10分タイムリーな区政情報。18、UU フェスティバル。スマホ教室や e スポーツなど、福祉会館で人気の講座を体験しよう。各福祉会館で行っているシニアヨガ、e スポーツ、歌、和踊りなど、人気の講座を体験してみませんか。福祉会館を利用したことがない方も参加できます。日時、11月9日日曜10時から15時30分。場所、総合区民センター2階レクホール展示ホール。スマホ教室のみ3階第一研修室。対象、区内在住の方。申し込み、当日直接会場へ。時間、イベントの順に読みます。10時から10時30分、開会式。10時30分から11時45分、シニアヨガ。13時から14時、歌の広場。14時15分から15時15分、和踊り。10時30分から15時、スポーツチャレンジコーナー、e スポーツボーリング、スカットボール。折り紙体験コーナー、作品展示コーナー。 10時30分から12時から13時30分から。スマホ教室、スマートフォン貸し出しあり。定員各回20人、先着順1人1回限り。申し込み10時から会場3階第一研修室で。15時15分から15時30分、閉会式。問い合わせ、大島福祉会館、電話 03-3637-2581、ファックス 03-3637-2881。東洋福祉会館、電話 03-3647-8180、ファックス 03-3647-8129。19、12月7日日曜、在宅医療シンポジウム。元気な時から知っておきたい在宅での暮らし。病気などで医療や介護が必要になった時のことを、元気なうちから知っておくことが大切です。在宅医療に関わる医療や介護のお話を聞き、住み慣れた地域で最後まで自分らしく暮らすための方法について考えます。日時、12月7日日曜、10時から11時30分、会場9時30分、場所江東区文化センター2階展示室、定員100人申し込み順、講師秋山雅子、白十字訪問看護ステーション統括所長、マギーズ東京センター長。申し込み11月5日水曜10時から区ホームページイベントカレンダー、電話またはファックスに、催し物名、氏名振り仮名、郵便番号、住所、電話番号、ファックス番号を記入し、保健所健康推進課がん対策地域医療連携係へ。電話 03-3647-5889、 ファックス 03-3615-7171。 区ホームページの二次元コードがあります。20、高齢者と気候への講演会。加齢性難聴という言葉をご存知ですか？高齢になると耳の聞こえ方がどう変化していくのか、耳鼻咽喉科の医師が解説します。聞こえにくいをそのままにすると、コミュニケーションや外出の機会が減り、認知機能や生活の質に影響を及ぼす恐れがあると言われています。このテーマに関心がある方、下記のチェックリストに当てはまる項目が一つでもある方はぜひご参加ください。聞こえのチェックリスト。会話をしているときに聞き返す。後ろから呼びかけられると気づかないことがある。聞き間違いが多い。話し声が大きいと言われる。見えないところからの車の接近に気がつかない。電子レンジなどの電子音が聞こえない。耳鳴りがある。一般社団法人日本補聴器販売店協会ホームページより引用。日時、11月14日金曜、14時から15時30分、会場13時40分。場所、江東区文化センター3階レコホール。定員300人先着順。講師、池田勝久。順天堂大学名誉教授。順天堂東京高等高齢者医療センター特任教授。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ、介護保険課在宅支援係、電話 03-3647-4319、 ファックス 03-3647-9466。 21、江東区失語症サロンことこと実施中。失語症の方が会話や相談をできる場所です。都の講習会を修了した失語症者向け意思疎通支援者が会話をサポートします。安心して会話をすることで、 外出同行時の意思疎通支援、個人派遣につなげていきます。なお、サロンまでの送迎はありません。日時、11月25日火曜、13時30分から15時。基本的に毎月最終週の火曜日に開催。場所、江東区文化センター。対象、区内在住の失語症者、予約制。申し込み、11月11日火曜までに、電話またはファックス、メールに、催し物名、氏名ふりがな、郵便番号、住所、電話番号、ファックス番号、年齢を記入し、一般社団法人、東京都言語聴覚士会へ、電話 03-5325-2032、ファックス 03-5325-2032、E メール、koto-sagi@st-toshiki.org 問い合わせ、障害者施策課施策推進係、電話 03-3647-4749、 ファックス 03-3699-0329。 22、マンション管理組合所有者向けにアドバイザーを派遣、維持管理や建て替え改修などの課題に助言。公益財団法人東京都防災建築まちづくりセンターの制度を利用し、アドバイザーを派遣します。各コースの中でさらに細かい内容に分かれています。詳細は区ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。コースによって同一年度内における派遣回数の上限があります。対象、区内の分譲マンションの管理組合、管理組合設立に向けて結成された区分所有者の任意の団体を含む、または賃貸マンションの所有者。マンション管理 A コース講座編、マンションの維持・管理・長期修繕計画等の基本的なことについて、テキストを使いながらアドバイスを行います。 B コース相談編、個別具体的な相談内容について、事前に資料などを提出していただいた上で、適切なアドバイスを行います。マンション建て替え改修。A コース入門編。建て替えか改修かの検討を進めていくために必要な法律、税制、公的な支援などについてアドバイスを行います。B コース検討書の作成。建て替えか改修かの比較・検討のため、検討書、簡易な平面図や立面図等、費用概算などの理解を促進するための参考資料を作成して説明します。費用無料、ただしテキスト代と申請後に辞退した場合の違約金などは申請者の負担。申し込み、派遣希望日の30日前までに、住宅課住宅指導係窓口、区役所5階1番、または区ホームページにある申請書を、管理組合理事長名または所有者名で作成し、住宅課住宅指導係窓口で、電話 03-3647-9473、ファックス 03-3647-9268、なお、管理不全予防改善の取り組みを支援するマンション管理 C コース支援編もあります。詳細は区ホームページをご覧ください。区ホームページの二次元コードがあります。23、LGBT 等相談。性的指向やジェンダーアイデンティティに関する悩みや不安など、ご相談ください。LGBT 等の方だけでなく、家族や職場、支援者の方も相談できます。電話相談 予約不要。毎月第3木曜17時から20時。電話 03-3647-1171。 面接相談、来所またはオンライン、要予約。毎月第2火曜17時から20時。クーホームページの二次元コードがあります。24、大島4丁目エリアまちづくり方針を策定。地域の将来性の実現に向け、UR 大島4丁目団地の建て替え決定を契機に、団地を含む大島4丁目エリアの方向性や取り組むべき内容を定めた大島4丁目エリアまちづくり方針を策定しました。今後も地域住民や地元企業、関係権利者等の関係者と相互に十分な連携を取りながら、地域の目指す姿の実現に向けて取り組んでいきます。閲覧場所、区ホームページ、まちづくり推進課まちづくり担当事業推進、区役所5階23番。問い合わせ、まちづくり推進課まちづくり担当事業推進、電話 03-3647-9714、 ファックス03-3647-9009。 大島4丁目地区の二次元コードがあります。25、分譲マンション管理組合賃貸マンション経営者の方へ、計画的な修繕に向けた調査費を一部助成。マンションの大規模な修繕を計画する目的で、分譲マンションの共用部分または賃貸マンションの賃貸部分について、修繕の場所や時期、工事内容、所要金額などの調査を行った場合、調査費用の一部を助成します。対象、建築後7年以上経過した区内の耐火建築物のマンション、社宅や社員寮を除く。過去10年以内に調査費の助成を受けておらず、それぞれ次のすべてに該当する方。分譲マンション管理組合の方、管理組合が適正に運営されていると認められること。賃貸マンションの経営者、管理が適正に行われていると認められること。住民税または法人税を滞納していないこと。助成金額、調査費用の3分の1、1000円未満の端数は切り捨ての額と、個数規模に応じて定めている助成限度額を比較して低い方の金額。なお、調査を実施する1ヶ月前までに必要書類を提出。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、住宅課住宅指導係、電話 03-3647-9473、 ファックス 03-3647-9268。 区ホームページの二次元コードがあります。26、ネズミによる被害を防ぎましょう。ネズミは感染症を媒介するだけでなく、食品を食い荒らす、電線やガス管をかじるなど、人の生活にとって有害な動物です。次の対策を行いましょう。侵入路を塞ぐ。ネズミは人の親指が入るほど、1.5 センチメートル程度の隙間があれば屋内に侵入できます。排水管周りや通風口、換気扇などの隙間が主な侵入路です。建物の周りを点検し、隙間を金たわしや目の細かい金網で塞ぎましょう。また、窓やドアを開けたままにしないようにしましょう。餌を置かない。食べ物は戸棚や冷蔵庫に保管し、生ゴミは密閉できるゴミ箱に入れましょう。ネズミは雑食性のため、ペットの食べ残しや石鹸、有機肥料なども食べます。餌になりそうなものは片付けましょう。巣を作らせない。 人目につきにくい場所に巣を作ります。家具や冷蔵庫の裏、押し入れの奥などはこまめに確認して整理整頓に努めましょう。また、ティッシュペーパーや雑巾、ビニール袋などは巣の材料になるので片付けましょう。問い合わせ、保健所生活衛生課環境衛生係。電話 03-3647-5862。ファックス 03-3615-7171。 27. みんなで守るきれいな空。アイドリングストップ。公共交通機関のご利用を。冬季は気象条件などの影響で大気汚染物質濃度が高くなる傾向があります。自動車の排気ガスには窒素酸化物などの大気汚染の原因物質が含まれています。自動車を駐停車する際はエンジンを停止しましょう。アイドリングストップは東京都の環境確保条例で運転者に義務付けられています。アイドリング時間を減らすことで悪臭・騒音の低減、地球温暖化の防止、燃料の節約にもつながります。また自動車交通量の増加は大気環境に悪影響を与えます。徒歩や自転車、公共交通機関の利用を心がけ、できる範囲で自家用車の使用を控えましょう。問い合わせ、環境保全課調査係。電話 03-3647-6148。 ファックス 03-5617-5737。 28. マンションベランダ緑化キャンペーン。色鮮やかなガーデンシクラメンを楽しむ冬の寄せ植え。お部屋のアクセントにもなる寄せ植え作りと植物の合わせ方、この時期におすすめの植物などをご紹介します。日時、11月30日日曜、14時から15時30分。場所、江東区文化センター。対象、区内在住の方。定員25人、抽選。講師、丸山美香ガーデナー。申し込み、11月14日金曜までに区ホームページイベントカレンダー、または往復はがきに催し物名、氏名、振り仮名、郵便番号、住所、電話番号、ファックス番号、年齢を記入し、郵便番号 135-8383、 区役所管理課 CIG 推進係へ。なお、往復はがきは返信用宛先も記入。電話03-3647-2079。ファックス03-3647-8454。抽選結果は11月24日月曜休日までにメールかはがきで通知。区ホームページの二次元コードがあります。29. 大久保区長コラム、区長が聞く、見る。8. 今回は亀戸について話を伺います。今月は行政相談委員で民政児童委員としても活動されている三田村陽子さんにお話を伺いました。普段どのような相談がありますか？先日は通学路のガードレールが破損しているというご相談を受けて、国道でしたので国の機関につなぎ対応いただきました。ただ、国道、都道、区道などの違いは分かりづらいですね。民政児童委員や町会でのご活動の中で感じることはありますか？民政委員の活動では、高齢者の見守りの難しさを年々感じています。一人暮らしで地域とつながりがない方や、オートロックのマンションなども増えているので、地域の目が届きづらくなっている気がします。様々なご苦労がありますよね。私も地域を回る中で、つながりの大切さを改めて感じます。災害時などは、 みんなで協力しなければならないですから、この地域は特にマンションが多く、また新しい住民も多いので、町会の役員にもできる限りいろいろな方にも入ってもらえるよう取り組んでいます。三田村さんの地域では、これまでの水害の歴史からみんなで避難訓練を行ったり、避難時の対応について話し合ったりしているとのことでした。災害時の共助はとても重要です。いざという時に共助が機能するよう、区としても地域の取り組みをしっかりとサポートしていきます。三田村さん、ありがとうございました。三田村さんは亀戸浅間神社のネギでもいらっしゃいます。ということで、対談後に神社をご案内いただきました。亀戸浅間神社の創建は1527年。再来年には御鎮座500年を迎える歴史ある神社で、安産子育てなどで信仰されています。夏や年越しで披露される茅の輪も有名で、その大きさは関東一だとか。亀戸には他にも、スポーツの神様として知られる香取神社や、萩寺とも呼ばれる龍源寺などの亀戸七福神、藤の花で有名な亀戸天神社などがあり、寺社仏閣が多い地域です。皆さんも寺社巡りに亀戸へ足を運んでみてはいかがでしょうか。